なんかいいですね、あの枕草子の、これはあのある本の表紙なんですね。清少納言がこの、まあ、方だと思うんですね。これは著作権が不利になっておりまして、まあ、ちょっと使わせていただいたんですが、私はこれもすごくいいなと思ったんです。今までまあ清少納言の絵っていうとですね、まあ言ってみれば十二一絵をこう昔風に描いた百人一首の絵みたいなものを使ってたんですけど、その頃の女の人の態度ってのはやっぱりね、こっちの絵の方が正しいんですね。パッチリした目、それからなんか遊び半分に描いてる感じですね。日本文化っていうのはですね、本当に僕、世界の中で日本だけがどうしてこんなに古代の日本人っていうのは我々の幸福を考えてくれてですね、こういう制度を作って社会を作ってくれたんだなと思って、まあ、とっても感心しちゃうんですね。まあ、この、 あの緑の丘の赤い屋根っていう、これはあのやっぱり日本人の作詞作曲なんですね。まあ、ちょっとバタ臭い歌ではありますが、しかし本当にいい歌ですよね。日本文化ってのは本当にこう世界で素晴らしいなと思うわけですよ。例えばあの浮世絵なんかでもですね、まあ18世紀ぐらいに、19世紀にヨーロッパに浮世絵が知られてですね、もうみんなが世界のパリなんかを中心としてもみんながびっくりしたんですね。その浮世絵の素晴らしさ、まあ、線が区別する線がある絵でこんなにいい絵があるのかっていうのは、まあ、そんな感じですよね。日本文化っていうのはまず第一に権威と権限を分けたってことですね。権威として天皇陛下、権限は太政大臣とか現世の権限ですね。これは征夷大将軍とかいった力を持ってる人、これ権限ですね。ですからまあ権威っていうのは今度はこれ全然違うわけですね。ですから天皇陛下がおられて、天皇陛下はどんなお金がなくて貧乏でも、どんなお社に住んでいても、それから権限を持ってるその太政大臣がきらびやかなところに住んでて、征夷大将軍が何万という軍隊を持ってても、その何万という軍隊を持っている征夷大将軍が天皇陛下の前でははーっとこう頭を下げるという、こういう一つのシステムを作った。それによって人間が持っている欲望だとか、それから差別だとか、そういったものをなくすわけですね。そうすると天皇陛下は非常にこう貧乏で、住んでるところもみすぼらしいと。じゃあ権威っていうのを保つためにどうしたらいいかっていうことで、天皇陛下は荒人神である、つまり神様だと、人間じゃないんだというような理由をつけたわけですね。天照大神の五代下が神武天皇であり、神武天皇の Y 遺伝子が現在の天皇まで引き継がれているということでですね、これは引き継がれているのは科学的事実なんですが、天照大神の神様の子供だとのは違うでしょうね。違うんだけども、それは人間の汚いところですね。もう陰で隠れて悪いことはするわ、権限があって、首相とか大統領とか殿様とか皇帝とかなるとですね、その権限を使って悪いことをする、それを抑えるためには神様の末裔である権威を持った人が一人いると、こういうことですよね。だから兵隊が戦争で死ぬ時に2つ言うんですね。天皇陛下万歳、お母さんありがとう。この2つはですね、人間にとって大切なのは天皇陛下、つまり国をまとめる人、それから自分を育ててくれたお母さん、この2つがやっぱり人間にとっては一番大切なんですね。からもう一つは権限とお金を分けたってことですね。これはまあ今日の虎ノ門ニュースでお話しさせていただいたんですが、死の交渉という、まあ、昔だったら身分制度と言ってた、今では職業分類と言ってますけどね、権限は侍が持っていると。その代わり侍はお金がいつも不足して常に貧乏ですね。江戸時代そういうシステムを作ったんで、それがちょっと行き過ぎたんで、江戸が中期から末期になりますと、もう武士は本当にお金がないわけですね。ただ権限は持ってる、お金を持ってるのは商人だ。それで士、農、工、商と、 この子と小の間に脳を入れてるんですね。脳と子はほとんど同じなんですが、脳っていうのがまあ大体 90% 以上の人口でしたから、まあ、人口分布から言えばわずかな侍、それからほとんどの脳と子ですね、それを2番目に置いたわけですよ。つまり物を作ったり物を加工したりする人の方が偉いんだと。それからその次に一番下に商で、商人は今度金を持ってる金を持ってるのと権限を持ってる、人とはっきり分けたっていうのが士農工商。これも大したもんですよ。だって世界で士農工商という概念で、権限を持ってる人にはお金を渡さないと、お金を持ってる人はもう権限お前ら低いんだっていうシステムを作ったのは日本だけですからね中国も中東もヨーロッパもアメリカも違います。だから常に権限を持ってる人はお金を集めがちですよ。現在の日本がそうですね。ですから日本も政治家とか官僚のですね、には金を渡さないと、給料を渡さないと、政治資金も渡さないと、魚を渡すんですよ、魚を。だから自分たちはその人たち米とお魚を渡すんです。だから食べてはいけますよと、食べるには大丈夫ですよ、自分が生きていくには大丈夫ですよ、その他にあなたには権限がありますからねと、こういうふうになってるわけですね。だから男と女もそうなんですね。これね、女と男と書かないところが面白いところなんですよ。日本の男が先なんですよ。なぜ男が先か、男は死ぬからです死ぬのを先に置いとくんですよ。それから女、権威は男、女は権限。畑に出て苦労して筋肉を使い、戦争があったら出て行って死ぬっていうのが男なんです。だから悪いことだけが男なんです。で女は家の中で衣食住を司る、金と衣食住を司って権限を持ってるわけですね。まあ、いわば権威と権限という意味じゃ天皇陛下的権威を持ってるのが男で、すぐ死ぬと。で女は家というものを持ち、衣食住とお金を持った権限を持ってるってわけですねうまく作りましたよ。だから形式上女性が男性に敬語を使ったり頭を下げたりするんですよ。だから権威に対して頭を下げるわけですね。しかし実利は全部女が持ってるわけですね。実はここに枕草子をこの1枚で出したのはそういう制度を作ったので、これ大体西暦1000年のちょっと前ですからね。西暦1000年のちょっと前って言ったら日本以外の国に住んでる女性は全部奴隷です。男の奴隷ですね。ところが日本だけは権威と権限を分けております。男と女を分けておりますね。決して女の人は女と男って言わないんですよ。それどうしてかって言ったら自分たちのいいところが取られちゃうんですよ。だから男と女と言っといて、男子を立てまつっといて、実利を全部女が取るってことですね。ちょっと魚で説明しましょうか。魚が10匹のメスの魚がいますとね、メスだけ、まあ、子供が生まれませんし、敵が来たらみんな食われちゃうんで、そのうちのメスのうち一番体の大きなメスをオスに性転換するんですよ。この性転換する力が落語なんです。だから僕は落語っつってるわけですね。でそのオスができますから、ちゃんと筋肉もついて、精液もついて精子もできますからね。そこで生殖が行われて子供ができる、9人のメスに子供ができる、9人中か9匹のメスに子供ができる。そしてオス1匹とメス9匹と子供たちで群れをなしてみんな幸福に生活する。だけども敵が時々来ますからね。敵と戦うのはオスですから、男と女の男の方ですからね。だから必ずオスが先に死ぬんです。早く死ぬんですよ。だいたい3回か4回戦うともう死んでしまいますからね。どうしても3勝1敗でも1敗の時に死にますから。そうすると今度はその9匹のメスが相談してっていうか、これは落語なんですが、相談してですね、一番体の大きい、次に体の大きいメスがオスに性転換してっていうことですね。ですから群れの最初の10匹のうちですね、1匹がオスになって犠牲にならなきゃいけないってことなんですよ。オスになるってことは犠牲になるってことなんですよ。みんなの犠牲になるってことですね。今の家庭でもそうですよ。親父が外で働いて派遣労働者として 妻から派遣されて外で働いて、全部のお金を奥さんに渡すと。で、奥さんはそのお金のとの管理と衣食住の管理で、家庭を幸福に過ごしていくという、これが日本で素晴らしいですよね。だから枕草子の次に文学の本を書いたものが、それから700年後だと、それはフランスですね。だフランスがいいなんて言ってますけど、フランスは日本よりか700年遅れてるんですよ。それで本当に日本の女性のその権限の、このね、僕ね、枕草子っていう本でこの清少納言の顔が気に入ったのはですね、その当時女性は圧迫されてたんじゃないっていうことがよくこれに出てますよね。楽しく人生を送ってたんだ。ちょっと茶目っ気もあるんですよ。女性はね、茶目っ気が必要なんですね。女性の茶目っ気、優しさと茶目っ気なんですね。で、まあ難しい理屈なんて男でやってちょうだい、戦争が起こったらあなた死んでちょうだい、私は子供を守るからね、私は人生をちゃんと十分に満喫するからねっていうね、このちゃっかりした女性っていうのに男はやっぱり惹かれるんです。男ってのは常に死にたいと思ってますからね。それよく分かってんですよ、みんな。それをね、分かんないね、あのヨーロッパの文化なんかをね、偉いと思ってやっている今の文化人とか女性活動家って、ちょっとどうですかね、もうちょっと全体を目を開いて見てほしいなと思いますよね。